ご理解第62節。昔から人もよかれ、我もよかれ、人より我がなおよかれと言うておるか。神信心をしても我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。今までの過去の宗教観念、道徳観念、常識観念をかなぐり捨てる。そこから根高教の本当の助かりが得られる。我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。とは、まず教祖の見教えが人間の助かりの最高理念と信じられるところまで高めていけ。哀楽理念はその手がかりを説く。我が身の上におかげを受けて、後に人を助けてやれとあります。人を助ける、役に立てというわけですね。神様がやはり人間氏子に願われるもの、それは師匠大坪宗一郎氏も教えてくださる、救われる身から救う身になれということではないでしょうかね。神様からそれこそ助けてもらうばかりの私どもから、その助けてもらったということをまた人に伝えて、その人様もまた神様から助けてもらう、いわばその助かりようというのでしょうか。助けてもらったことを人に伝えていく、そのことによって伝えられた人がまた助かっていくという、その助かりの輪が次から次に広がっていくというのでしょうか。師匠もまた五晩年にはそれこそ助かりの輪を広げた人、常に我が心にあるわと、いわば助かりの輪を広げたい、その助かりの輪が広がる、それは和らぎ喜ぶ我が心にあるのだと、またその我が心によるところの助かりというのでしょうかね。その助かりの世界こそが我が心の世界と言えるわけですからね。我が心による助かり、それはただおかげをいただいたから助かった、右と願って右となったから、左と願って左となったから、それで助かったという助かりようではありませんね。もちろんそういう助かりようもありますけれども、それはほんのまあ一時的な仮初め的なものにしか過ぎない。そうではなく、真実助かるということ、いわゆる我が心による助かり、いついかなりどういう中におってでも和らいでおれ、喜んでおれる心、それは例えば右と願って左となる、左と願って右となるという中にあっても和らいでおれる、喜んでおれる心という、そういう和らぎ喜ぶ我が心をいただく、いただけた時の助かりというのでしょうかね。ではどうすればその右と願って、まあ右と願って右となってありがたい、左と願って左となってありがたい、そこに助かりを感じるというのは誰でも大体できますね。ところが右と願っても左、左と願っても右となるときに、ああおかげいただいたと、あ助かったと言えるのはなかなか難しいことですね。やはりここには信心の稽古がいります。稽古なしにはできませんね。まずは小さな手元足元のところから稽古するのでしょうけれども、そういうちぐはぐになる時でも助かっておれる心、それはそのちぐはぐになる事柄が神様が起こしておられる事柄だと、その私の心を育てるために、私のより良い助かり、より良い幸せを願っ ての今のことなのだと。例えば私どもが右と願う、そして右となっていわゆる私どもの願いが成就する、そこにはその先には何かしら危ういものがあるのかもしれませんね。おいおい、そのまま右に行ったら危ない目に遭うぞ、あなたは右に行きたいだろうけれどもここは右には行かない方がいいよ、その向こうには危険が待ち受けているよ、だからここは左に行った方がいいんだよと、あなたは右だと思うけれどかもしれないけれども、いやこれは左に行った方が安全なんだ、より助かるんだ、というような時にはそれこそ神様は私どもの願いを、いわゆる目先の願いは聞き入れてくださらないけれども、もっとより本当のより助かる道をそこに示しておられるわけですね。それを私どもが無理やり、神様が左だと言われるのに無理やり右だ右だと右に行っていると、挙句の果ては危険な目に遭ってしまうということにもなりかねませんね。神様は私どものはるかに、私どもの思いよりもはるかに先のことを目指して、私どもが1年2年先のことならば、神様は10年20年先のことを見越して、そのいわゆる成り行きを今の事柄をくださってあるということになりますよね。その神様の何と言いましょうかね、深い愛というのでしょうか、先の先を見ての神様のお心がなかなかわからないから、困ったと思ったり、神様が願いを叶えてくださらないと思ったり、神も仏もあるものか、どうしてこんなことになるのかと思ったりするわけですね。実はそこには神様の深い深いおぼしめしが、いわゆる愛が、親愛があるというのですね。その神様のお心を感じるためには、いや、その神様の深いお心を感じるからこそ、今私の願いが成就しない、その時には、ああこれはより本当に、より本当の世界に導いてくださろうとする神様の願いが成就している時だといただけた時に、私どもの心の中にやはり和らいでおれる心、喜んでおれる心が生まれてくるのではないでしょうかね。ただ右と願って右となった時に喜ぶというだけの心では本当の助かりにはならない。我が心はいかなるどういう中にあってでも和らいでおれる、喜んでおれるという我が心はいただけない。水にも流されない、火にも焼けない我が心と師匠は教えてくださいましたね。その水にも流されない、火にも焼けない、どういう中にあってでも和らいでおれる心、喜んでおれる心、そういう心はやはり神様のお心に触れなければ、あ、これは神様が、神様の遠大な願いの中にあることなのだ、だから私の願いが成就しないのだ、だから私の身に何かこういう困った問題が起こってくるのだ、この問題を通して私を育ててくださるのだ、より良い世界に導いてくださろうとしておられるのだ、という、その神様の深い心というのでしょうか、愛情というのでしょうかね、そこに、そこを触れなければいただけませんね。その神様のお心に触れるための信心の稽古と言えるのではないでしょうかね。ただ目先というのでしょうか、いわゆる事象というのでしょうか、その右になったとか左になったとか、勝ったとか負けたとか、そういう、まあ何というのですかね、やっぱり事象というのでしょうかね、目の前に起きてくるその事柄、 その物理的な事柄というのでしょうかね、そこだけを見ていたのでは真実の助かりはいただけませんね。なぜだと言いましょうか、私どもの思い通りにならないことばかりが起こってきますからね。その思い通りにならない事柄の中になぜ助かっていけれるのか、それはそこに込められた神様の願い、思いというものを私どもが感じ取らせていただくからですね。私どもの真実の助かりというのはその神様のお心に触れた時の助かりではないでしょうかね。いわば親の心に触れた時、親がそれこそ愛情を持って子供を育ててくださっていると、その親の愛が分かった時、師匠の愛が分かった時、弟子を育てようとする師匠の愛が分かった時、そこに触れた時、初めて和らぎ喜ぶ心がいただけるというのではないでしょうかね。まあとにかくこの天地金の神様は成り行きを通して私どもに、より良いこうあるのが本当だよ、こうあった方がいいよということを教えてくださいますね。そして私どもの心を育てようとしておられる。まあここ数日の成り行きの中から、例えば教会というものがありますね。お道の教会、お道の教会というのがどうあったらよいのか、どうあるべきなのかということをここ数日の成り行きの中で教えていただいたように思いますね。それはやはり、例えば10年20年あるいは50年100年で亡くなってしまうような教会であってはならないぞと、100年200年あるいは300年500年1000年と続くような教会でなければならない。そのためにはいわば子々孫々に至るまでそこの教会にご縁をいただく人たちが、いわば子々孫々に至るまでの人々がある意味心の拠り所となれるような、助かりの拠り所となれるような教会であって、初めて神様が願われる教会だということですね。それは教祖様が細うても道がそれこそ踏み広げていかねば繁盛ではないぞと、一時的に流行る、いわゆる流行り神ですね、そういう流行り神を神様が願っておられるのではない。名号ても物が続かねば繁盛ではないと、いわば本当の繁盛というものは5年10年50年で終わってしまう、あるいは100年で終わってしまうような教会ではない。本当の繁盛というのは200年300年500年1000年と続くような教会であって初めて繁盛だということになるようですね。神様はそれを願っておられる。それはためにはその教会がどこに焦点を置くのか、ただ流行り神的な教会の繁盛を願うのではない。人が助かる、人が真実助かる、どういう人でもどういう状況の中にあってもその人が助かる、その真の助かりを得られる、真の助かりが得られる教会だということになった時に初めて、まあ言うなれば未来永劫まで続くような教会ということが言えるのではないでしょうかね。ただまあ頓服的なというか一時的な、まあ腹押さえ的なというのでしょうかね、そういう助かりを与えるのではない。子々孫々に至るまで真実の助かり与えようとする教会であって初めて神様が願いとされる教会だと、そしてまたそれが昨日も申しますようにお道修繕だと、お お道の修繕とはそれこそ人が真に助かることを目指してのお道である。そこをまあなんて言いましょうかね、道がそれてしまうようなことであってはならないよということなのですね。どこまでも人が真に助かる、それこそいついかなるどういう中にあってでも和らいでおれる、喜んでおれる心をいただくためにはどうすればよいのか。まずは成り行きを大切にする。そこから来るいただけるところの神様のお働きをいただき、神様のお心をまずは実感していく、その稽古の積み重ねが大切だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。